マサ姉の獣話第26回。筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回、前々回の思い出し。桜も若葉になり、暖かな日差しが岬の町に降り注いでるんでしょうね。で、これを書いてる島根の美郷町は、みぞれの降ってる3月。つまり、私は5月の岬町を想像しながら書いてるわけね。で、思い出してほしいんだけど、身の回り、家や畑に目を向けて、想像力を働かせて、獣害の前兆を見つけようって前回は話した。餌付けの科学、条件反射、有名なパブロフの実験、犬に鈴の音を聞かせてから餌をあげる、繰り返し、繰り返し、何度も。そのうち、この犬は鈴の音を聞いただけで、よだれを垂らす。有名な条件反射の発見だ。鈴が鳴れば餌をもらえる。でも、それは仲間の犬には伝わらない。理由は、この犬だけが獲得した能力だから。獲得した能力の遺伝。長年、生後に獲得した能力は遺伝しないと思われてきた。ところがだ、ブライアンとケリーという2人の研究者が現れた。ネズミに電気ショックを与えると反射的に身を縮める。彼らはある種の匂いと電気ショックをセットにした。その匂いがすると電気ショックが来る。やがて電気ショックが来なくても、その匂いだけで、そのネズミは身を縮めるようになった。二人は実験を続けた。そしてその結果、ネズミの子供も、そのネズミの子供の子供、孫ネズミも、みんなその匂いで身を縮めたのだ。知識の遺伝ではない。そして二人は、知識が遺伝したのではないことも突き止めた。遺伝したのは、二人が嗅がせたその匂いに敏感な遺伝子だったのだ。遺伝子はものすごい量の情報を持っている。匂いセンサーだけでも1000種類以上だそうだ。そして、大抵の遺伝子は、この程度しか使わんでもええよと蓋をされてる。必要な遺伝子だけが働く。その蓋のかかり具合が遺伝していたのだ。餌付けの科学。果樹産地では出荷が始まると商品価値のない捨てる果実も大量に出る。水田では稲刈り後も彦映えが実る。そんな果実や米に出会った動物は匂いと餌をセットで覚える。果実や米で満腹になれば、山のどんぐりは重要ではない。そんな動物の遺伝子は、果実や米の匂いに敏感だけど、どんぐりの匂いの遺伝子には蓋がされる。子供も、その孫も、そう考えるとやっぱり匂いと餌をセットにしちゃダメなんだってわかるでしょ？今月の宿題。捨てる野菜や取り残したいちご、金柑なんか、ちゃんとコンポストに入れて蓋だよ。